11月8日はいい歯の日。8020運動でいつまでも歯を大切に。8020運動とは、80歳で20本以上の歯を残すという運動。永久歯は28本あり、加齢で歯を失っても、およそ20本以上あればほとんどの食品を食べられます。しかし、それを下回ると、フランスパンやたくあんなど、硬い食べ物を食べることが困難に。そして、5本以下では、バナナやうどんなど、柔らかいものしか食べられなくなってしまいます。食べ物を噛めることは、健康的な生活の基本です。口の中を清潔に保ち、定期的に歯科検診を受けて、歯を長持ちさせましょう。問い合わせ、健康づくり支援課、電話 2991-1813。 健康ワンポイント、がん予防のための5つの健康習慣。がんは日本人の死因の第1位で、2人に1人は生涯のうちにかかる可能性があると言われるほど身近な病気です。国立がん研究センターの調査に基づく5つの健康習慣を実践することで、発症のリスクが低くなることが分かっています。少しずつ生活習慣を見直していきましょう。今日から実践、5つの健康習慣。1、禁煙。他人のタバコの煙も避ける。2、お酒の量はほどほどに。1日の目安は、日本酒は1合、ビールは 500ml。 3、食生活を見直す。塩分を男性は1日 8g 未満、女性は1日 7g 未満に抑える。野菜や果物を積極的に摂る。野菜は1日 350g が推奨。熱い飲み物や食べ物は冷ましてから摂る。4、体を動かす。1日8000歩を意識。5、適正体重を維持する。太りすぎはもちろん、痩せすぎも注意。診断と治療の進歩で、一部のがんは早期発見、早期治療が可能になりつつあります。市では、胃がん、肺がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がん、前立腺がん検診を実施しています。日頃の健康習慣と早期発見があなたの命を守ります。健康習慣を心がけ、症状のないうちから定期的にがん検診を受けるようにしましょう。問い合わせ、健康づくり支援課、電話2991-1813、当番医など医療コーナー。発熱などの症状があるとき、休日休館当番医の当番時間外など受診先に迷う場合は、デイジー版4ページ、発熱などの症状があるとき、休日休館当番医。当番時間、午前9時から午後5時、昼休み除く、電話相談不可。救急患者のみ、往診は原則不可。医療機関などが変更になる場合あり、混雑などで受付時間変更あり、地図などの詳細は所沢市医師会ホームページへ。感染症拡大防止のため、受診の際は要事前問い合わせ、特に発熱のある方。医師会の QR コードがあります。11月3日祝日、鈴木内科医院、内科、小手差市長、1-42-17、電話 2922-6160、 高橋眼科医院、眼科、西所沢 1-19-16、 電話 2922-5776、宇田川クリニック、 内科、循環器科、呼吸器科、アレルギー科、小児科。北原町 1415-1 電話 2997-4880 日曜。西山内科医院内科北町 14-7 電話 2925-3522 新床耳鼻咽喉科医院耳鼻咽喉科松葉町 24-9 拓殖ビル2階電話 2927-5770 クロス医院内科宮本町 1-2-4 電話 2922-2064 日曜所沢緑ヶ丘病院内科狭山ヶ丘 1-3009 電話 2948-8181 東所沢眼科クリニック眼科東所沢 1-3-7 電話 2944-8380 両キッズクリニック小児科東住吉 2-4 2階 D 電話2924-2525 11月21日日曜デルタクリニック内科消化器科楠の木台 2-5-1 サンウィンズビル3階電話2996-5157杉浦乳腺消化器クリニック外科乳腺外科消化器外科内科緑町 2-13-15 電話 2006-7115 東所沢病院内科神経内科白 435-1 電話 2944-2390 11月23日祝日所沢中央病院内科楠の木台 3-18-1 電話 2994-1265 所沢慈光病院心療内科精神科北中 1-228 電話 2922-2990 川勝クリニック内科小児科リハビリテーション科放射線科小手差し台 23-1 マミーマート所沢山口店2階電話2920-2200 11月28日日曜堀江医院内科胃腸科外科皮膚科肛門科小手差し町 3-11-16 電話 2949-8811 ロイヤル心の里病院精神科心療内科北野 3-20-1 電話 2947-2466 水野内科クリニック内科消化器科中洗い 4-27-4 電話 2942-4100 11月5日日曜新所沢広内科内科循環器内科松葉町 24-3 電話 2991-6767 斉藤耳鼻咽喉科医院耳鼻咽喉科西住吉 6-22 電話 2922-3980 米島医院内科小児科山口 1181-6 電話 2922-3675 小児科日曜日祝休日診療休日休館当番医を除く診療日診療時間はお問い合わせください。なお、休診する場合があります。アイクリニック中新井 620-1 電話 2937-3630 日曜日午前奥本クリニック西所沢 1-23-3 電話 2903-8320 日曜日午前北畑ファミリークリニック小手差し南 4-13-6 電話 2947-0011 日曜日午前川勝クリニック小手差し台 23-1 マミーマート所沢山口店2階電話 2920-2200 日曜日午前第2日曜休診才能クリニック小手差し町 4-1-1 電話 2949-1118 祝休日午前休館診療市民医療センター上安松 1224-1 電話 2992-1151 内科的初期診療のみで外科などの診療は実施していません。夜間休館診療月曜、火曜、水曜、木曜、金曜午後7時30分から10時15分土曜、日曜、祝休日午後6時から8時45分深夜帯休館診療火曜、水曜、金曜、土曜、日曜、祝休日。夜間休館診療終了後から翌日午前7時。要事前問い合わせ。日曜日休日休館診療。11月3日祝日、7日日曜、14日日曜、21日日曜、23日祝日、28日日曜、12月5日日曜、午前10時から11時30分、午後2時から4時30分、休日緊急歯科診療、歯科診療所青空保健センター内、上安松 1224-1、電話、2995-1171 診療日受付時間11月3日祝日7日日曜14日日曜21日日曜23日祝日28日日曜12月5日日曜午前9時から11時30分診療日は変更になる場合があります。緊急時の電話相談、医療機関案内、救急電話相談、24時間対応。救急電話相談、小児、大人。シャープ7119、または電話 048-824-4199。医療機関案内、歯科、口腔外科、精神科除く。シャープ7119、または電話 048-824-4199。 ファックス 048-831-0099。 依頼書は県ホームページ救急電話相談で検索で入手も対応可能。埼玉県精神科救急情報センター、電話048-723-8699。月曜から金曜午後5時から翌朝8時30分。土曜、日曜、祝休日、年末年始。午前8時30分から翌朝8時30分。埼玉西部消防局、休日夜間病院案内。電話 04-2922-9292。24時間対応。市民カメラマンの撮れたてニュース。所沢通信とこ通で検索もご覧ください。 QR コードがあります。5つのニュースと合わせて8枚の写真があります。1つ目のニュース、松井まちづくりセンターで開催された10月9日土曜のハラペココックさんではクッキー作りに挑戦。美味しそうに焼けたクッキーは家族へのお土産に。写真、遠井陽子。写真が2枚。1枚目。参加した子供たちがお土産のクッキーを手に持っている写真。2枚目。クッキー作り中の写真。眼差しも真剣というコメントがあります。2つ目のニュース。10月5日火曜に秋の子育て交流会、親子でアートを楽しもうが三ヶ島まちづくりセンターで開催。幼い画伯が描いた絵は、どれも個性豊かな芸術作品でした。写真、三平志郎。写真が2枚。1枚目、親子で作品を制作中の写真。2枚目、出来上がった作品を手に持ち、笑顔の女の子の写真。素敵な作品ができました。というコメントがあります。3つ目のニュース、市民に大きな夢と希望を与える顕著な功績のあった方に対して贈られる特別顕彰。10月5日火曜、市役所での贈呈式には、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に出場の徳本麻里奈選手、田口裕二選手、西田杏選手が出席されました。写真、滝島俊夫。表彰された選手たちが表彰状を持ち写っている写真。4つ目のニュース。9月25日土曜に市民文化センターミューズで日本の伝統文化である邦楽と日本舞踊の大会、所沢市邦楽芸能大会が開催されました。親獅子と子獅子の躍動感ある踊りに引き込まれました。写真、佐藤誠一郎。舞台上で親獅子と子獅子の踊りを披露する演者の写真。5つ目のニュース。富岡まちづくりセンターで10月の1ヶ月間行われたハロウィンイベント。親子でクイズに挑戦したり、記念撮影をして楽しみました。写真、ゆいかずお。写真が2枚。イベントの様子の写真と、参加者の親子が写っている写真。みんなの広場投稿大募集。写真、絵手紙、切り絵、川柳、エッセイなど、皆さんの作品やお便りを募集しています。応募方法。次の留意事項をお聞きの上、1、住所、2、氏名、3、年齢、4、ペンネーム、5、タイトル、6、作品コメント、7、 広報誌の感想を記入し、メールまたは郵送。写真は10メガバイト以内。エッセイは300字程度。E メール hiroba@city.tokoroza.lg.jp 郵便番号359-8501広報課みんなの広場住所不要 QR コードがあります。投稿留意事項。投稿物は返却不可。公序良俗に反しないこと。政治・宗教団体、営利目的の投稿不可。添削あり。著作権、所蔵権、プライバシーなど、第三者の権利を侵害していないこと。いいとこフォト。写真が3枚あります。1枚目の写真。読書の秋。いつもは元気すぎるくらいの兄弟が静かに集中してくれる読書の時間です。スケママ、下安松。お母さんの膝の上で真剣な眼差しで絵本を見ている2人の男の子が写っています。2枚目の写真。夏から秋へ。季節の移り変わりを感じる今日この頃、犬たちは何を思っているのかな？保護犬との暮らし、山口。色違いのベストを着た2頭の犬が並んで座って写っています。3枚目の写真。小さい秋、見つけた。大きな柿の木の下で、この種植えたら柿ができるかな？エマリオ、元町。右手にシャボン玉の入れ物を持ち、長靴を履いてしゃがんでいる女の子。左手に種のようなものを持ち、土を見つめています。作品集。2つの作品があります。1つ目の作品。夏の思い出。夏休みにばあばのお家でプールをしたのが楽しかったよ。プールの周りにあるのはカラフルな水風船。いろんな色を使って描きました。りーちゃん、くめ。2つ目の作品。落ち葉。シャンソンの枯葉が聞こえてきそうです。山下翔子、中洗い。秋風に舞うという言葉の周りにたくさんの紅葉した葉が描かれています。誰でもエッセイ。テーマ、勤労感謝。みんなにありがとう。めぐちゃん、神安松。美容師として働いてきた私、縁あって今年2月にリフォーム会社に転職。異業種で不安と緊張の中スタートを切りました。今では少しずつ業務内容も理解しつつ、知らなかった世界に触れることに楽しさを感じています。戦力にならない私に何度も同じことを教えてくださり、ゆっくりでいいよと励ましてくださる温かいスタッフに感謝です。そして何より、高校2年の息子と中学3年の娘が私の力強い応援団です。発注ミスをして落ち込んでいると、今度気をつければ良いことだよ。毛嫌いしていた初めてのパソコン作業の奮闘ぶりを話すと、苦手なことに挑戦しているママはすごいよ、と私の心を軽くしてくれます。毎日必死ですが、励ましてくれる子供たち、洗濯物を干してくれる主人の支えで頑張れます。そんな家族にありがとう。そして今は亡き父にも、大工だった父に今ならもっと聞きたいことがあるのにな。 写真の中の笑顔に私を育ててくれてありがとうの気持ちです。
感謝のご褒美。
蛭間澄江、北秋津。2000年に次男と三男が結婚をして家を出たので、3つの部屋と畳3畳分の廊下を壊して1つの部屋にリフォームすることになりました。その時、今は亡き主人が、お前はよく働いてくれたから自分の好きなように直していいよと言ってくれました。すごく嬉しかったのを今でもはっきりと覚えています。そのリフォームで北側の部屋にお勝手も作ってもらったおかげで、今になりありがたみが身に染みます。本当にあの頃は忙しくよく働いたものです。優しかった主人のあの言葉と私の希望を叶えてくれたことの両方に感謝です。
女房にありがとう。
並木森道、神洗い。女房と一緒になってから満61年経ちました。男の子4人を育て上げ、昔で言う嫁の仕事、いわゆる掃除、洗濯、3度の食事作りなどを今でも一途にこなしてくれています。この年になっても女房が何一つ愚痴をこぼさず、まあまあの健康で家庭の営みに協力してくれていることに感謝しています。
12月号のテーマ、
今年中にやりたいこと。締め切り、11月10日水曜。七五三の千歳飴の袋を持っているひばりちゃんと鶴と亀のイラストがあります。吹き出し。今年もあと2ヶ月、やり残した後嘆く前に、エッセイに投稿して有言実行しませんか？ひばりちゃんの壁紙を市ホームページ、ひばりちゃんで検索でダウンロードできます。QR コードがあります。
はつらつところっこ。
お蚕様と呼ばれた時代を令和の今に伝える。三代続く市内唯一の養蚕農家、小暮重幸さん、小暮春彦さん、北の南在住。重幸さんは純所沢産落花生トコピーの生産にも力を入れている。地元の活性化にも尽力し、北野天神社での夜桜あかりにも携わる。写真があります。小暮さんご一家。重幸さん、幸子さんご夫婦は大のひばりちゃんファン。市内唯一の養蚕農家である小暮家は、家長の春彦さんと奥様の房子さん、長男の重幸さんと奥様の幸子さんの4人で養蚕を営んでいる。蚕が繭を作り出荷するまでの期間はわずか1ヶ月ほど。小暮家では今でも春ごき、夏ごき、晩秋ごきと年3回繭の出荷をしている。蚕が小暮家に届くと包みをほどき、春彦さん夫婦と重幸さん夫婦がペアとなって、手際よく数万匹いる蚕をできるだけ重ならないように散らして、まず長旅で疲れた蚕を休ませる。蚕は桑と温度を食って大きくなると春彦さん。外気との寒暖の差が激しい時は暖房機で室温を調整するが、湿度が高くなると病気になりやすいので、窓の開閉で湿度を調整するなど、蚕の生育に適した環境づくりが欠かせない。親父は夜中も起きて蚕のところへ室温を調整したり、クワやりをしたりして、蚕にかける思いは人一倍強いよね、と重幸さん。蚕は手をかければかけるほど良い繭を作るから手は抜けないんだよね、と輝いた目で語る重幸さんの養蚕に対する熱意を小暮家一家で支えている。地元の北野小学校では毎年3年生の総合学習の一環として小暮家から蚕を譲り受け、児童一人一人が土日は家にも持ち帰り、蚕の飼育をしている。蚕の成長はあっという間だから、初めて蚕を見た時と 眉を作り、蛾になるまで世話をした後の子供たちの顔はね、全然違うんだよ。生き物を世話するってことは大切な経験になるんだよね、と子供たちからの手紙を丁寧に読み返しながら、春彦さんは言う。カイコが勢いよくクワを食べている時のカサカサという音が聞こえなくなり、頭を上げる動作をし始めると、それは繭を作る合図だ。上属という繭を作る場所へカイコを移動させる工程は、一番人手が必要で、この時ばかりは知人や遠方の親戚にも手伝ってもらっての作業となる。長男である重幸さんは、周囲から当然のように家業を継ぐと期待されていることに窮屈さを感じ、一度は大手企業に就職。充実した社会人生活を送っていたが、趣味の無農薬での田畑作りをするようになると、畑を無農薬でやることは片手までできることではないと痛感。30歳で退職し、家業を継ぐことを決意。気づけば20年以上が経っていた。養蚕業は分業制だから、どこかがやらなくなったら産業自体がなくなっちゃうんだ、と淡々と決意を秘めた表情で語る重幸さんは、会社員時代に培った技術を取り入れ、父春彦さんが大切にしている養蚕を守り抜いている。取材、坂本。写真があります。晩秋5期の出荷を待つ繭。今月のプレゼントクイズ。ベーカリープロデューサー、岸本拓也さん監修のお店が所沢に。愛しい朝セット。高級食パン、ラスク、ドリップコーヒーバッグ。1263円相当を25人に。プレゼントの写真と店舗の写真があります。吹き出し、かわいいイラストが目印。一度聞いたら忘れられない店名の高級食パン専門店が所沢市にもオープン。朝食にそのまま食べてほしい食パン、愛しい朝は耳まで柔らかくふんわりとした口どけ。高品質のバターと無添加生クリーム、国産リンゴの蜂蜜やサンゴの塩を加えた厳選素材の食パンをご堪能あれ。高級食パン専門店、愛してる人君だけ。東住吉 12-7 パルスニック1階、電話 2946-7753、 午前9時から午後6時不定休。パンがなくなり次第終了。QR コードがあります。今月のクイズ。3つのクイズを解き、空欄に入る文字を順番につなげると。クイズ1。今使っている家電と買い替えたい家電の省エネ性能を比較できるのは？比較さ、丸、丸、新旧さん。ヒント。デイジー版2ページ。クイズ2。専門家に相談。地震が起きたら我が家は大丈夫？我が家の対丸ん診断相談会。ヒント、デイジー版5ページ。クイズ3。11月11日木曜、12日金曜開催。被害を未然に防ぐために、特殊詐欺や悪質商法の手口を学ぼう。消費せ丸活店。ヒント、デイジー版10ページ。応募方法、11月10日水曜締め切り。1、クイズの答え。2、郵便番号。3、住所。4、氏名。5、年齢。6、電話番号。7、11月号の感想を記入し。郵便番号359-8501、広報課に郵送。または、市ホームページ、プレゼントで検索。 て応募。当選者の発表は引き換え券の発送をもって返させていただきます。プレゼント提供事業者も募集中。詳細は市ホームページプレゼント募集で検索をご覧ください。市ホームページの QR コードがあります。10月号クイズの答え。埼玉、埼玉。感想文。シェアサイクルで所沢を散策するのもいいなぁと思いました。三原町、40代。初めて所沢市にもシェアサイクルがあることを知りました。駅への行き帰りや今まで東所沢方面のバスが少なくて行きづらかったのが解消されそうです。若松町、30代。先日の地震の時に話題になったシェアサイクルに興味を持ちました。下安松、50代。編集からシェアサイクルを使ってみますという感想をたくさんいただきました。災害時の帰宅困難の交通手段として役立ったとの報道もあり、利用方法の確認だけでもしてみてはいかがですか？減らそう食品ロスゴミに興味を持ちました。学校でもよく習いますが、新たな発見がありました。松郷、10代。手前取り。ハッとしました。意識して食品ロスに取り組まないといけませんね。岩岡町、40代。編集から、今までの習慣でつい奥から商品を取る行動を反省です。手前取りを心がけようと思います。小学校の時の給食に出てたソフト麺は山田うどんさんのでした。私のあだ名もうどんだった時があり、懐かしく思い出しました。久米、40代。編集から、給食のソフト麺を懐かしむ編集もその一人です。編集後期。社会科の教科書で養蚕業を勉強したのは半世紀ほど昔のこと。当時は所沢でも養蚕業が盛んで、市内には桑畑が点在していたと記憶しています。養蚕農家の小暮家を取材させていただき、出荷するまでの期間の短さに驚きました。そして思い出す、桑の実いっぱい食べて舌を真っ黒にしていた幼い日々。紙面に載せられなかった写真は、ウェブ版トコロッコに掲載しましたので、興味のある方はご覧ください。坂本。我らが埼玉西武ライオンズの栗山選手をデザインした記念マンホール蓋がお目見えします。その他にも、偉業を称える様々なキャンペーンが展開中。ぜひ特設サイトをご覧ください。宮崎。ゼロカーボン特集を担当。大それたことはできなくても、地元の食材を買ったり、省エネ家電を選んだりと心がけから始めようと思いました。お買い物はもちろんウォーキングを兼ねて。斉藤。以上で、広報所沢令和3年11月号を終わります。続いて、飛び立つ広場です。